明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
たまには映画でも見ましょう。ナミコさん、はい、こんにちは。
先生、映画にいらっしゃったんですか？
いや、映画館には行かないんだよね、
そう
僕ね。
なかなか行く暇ないのよ。
行く暇ないし、高いもん、なんたってね。
でも映画見ましょうって今おっしゃったから。う
ん、時々ね、DVD 借りてきて見ることがあるんですよ。レンタルで。
ホームシアターですね。ホームシアター。
なるほど。ホームシアター。
大きな画面で。
はい。
小さな画面。
うちはね、奥行きのあるテレビなんです。奥行きが45センチくらいあるテレビです。
古いスタイルでね。
そうなんです。骨董品で見てるんです、相変わらず。
そうですか。
壁掛けのテレビはまだございませんので。
はい。
そういえばテレビってあと4年か5年で見えなくなる。
そうなんかね、いろいろね、変化してるみたいですよね、うん、世の中
で。でもね、うん、私は絶対ね、そのなんとかデジなんとかってのはね、来てもね、テレビ見ません。
あ、そうですか。う
ん、私はもう、その頃にはおそらくね、はい、新聞とかニュースのね、はい、DVD のレンタルも始まってるでしょうからね、この後の意地でもね、テレビは見ない。
はぁ。そうですか。
借りてきてみる。
そうですか。先生、お名前をそれでは。
はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
いつも硬い話をしておりますので、たまには柔らかい話と思いまして。
映画。
うん、最近ね、映画を2つ見たんです。それがね、すごくね、一つはね、最近出た戦争映画でね、ドレスデンっていう映画なんです。それでその映画を見た後でね、そういえば昔似たような映画を見たけども、まるっきり違うなと思ってもう一度借りに行ったのが、メンフィス・ベルっていうね、
映画です。二つとも全然わからないですね。ね、今お聞きの方でもね、
まあじゃあちょっと簡単に紹介しましょうか。うん、そうですね。ドレスデンというのはドイツのね、
そうで地名です
ザクセン州の州都になっていますね。有名なドレスデン大爆撃ってのが行われたんです。戦争末期に。日本では東京大空襲ってのは有名でしょ、
うん、
あれくらいね、規模としては、もっとね、すごい変わったかもしれないのが、連合国、特にイギリスがやった、ドレスデンの爆撃をやったんですね。その悲劇ね、ドレスデンの悲劇。
で、それを扱った映画。
そう、それをね、どういうふうに扱ったかというと。
でもそれはドイツで扱って作った。
そうそう。ほとんどね、待てよ。作った会社は、イギリスの会社なのか、アメリカかドイツかわかんないけども、ほとんどドイツ語なんです。つまり、地上から見た、体験した、ドイツの、負けが混んできた時のですね、爆撃体験が元になっているんです。
それはもう、
人間が描かれてるんですけどもね。で、もう一つ、10年ぐらい前に出ました、そのメンフィス・ベルっていうのはですね、もう一度改めてね、見てみたんですね。これはアメリカの映画で、これは敵の姿が全く出てこない。ドイツ兵がまるっきり出てこない。ただただ、爆撃機の中にいる9人のチームを作ってですね、爆撃をやりに行くんですけども、メンフィスというところ出身の隊長が主人公なんですね。もっともね、若いんですよ。まだ20歳や、ね、18ぐらいの子供たちですけどもね。その爆撃機にですね、ベルという名前をつけるんですね。メンフィスから来た連中がやってる。で、このアメリカからヨーロッパに送り込まれていったこの人たちは、当時の B29 かなんかなんですけれどもね、9人で1チームを作って爆撃機を飛ばすんですわ。それで、爆撃に行くんですけれども、その下から高射砲が撃ってくる中ではですね、外からはメッサーシュミットが襲いかかってくる。メッサーシュミットはドイツの、ゼロ戦みたいなもんですけどもね。その中で、ドンパチをやって大変苦しい思いをするという話なんですが、一切、ドイツ兵は出てこない。そういう面白い映画だったんです。この二つを比較して、
私たちあんまり戦争映画ってなんかっていう感じしますけど、
うちのね、神さんが見ててね、気持ち悪くなったとそっとしていささ見てたの、
そうでしょう。
あの人真剣になって見るからね、 うん、私なんかがね、電話かかってきて、ふんふん言いながら、まあ、片っぽはテレビ見ながらやってるのね、あの人は真剣にかぶりつくように見てるから。
映画の世界だと分かっていても、やっぱり戦争は悲しいし、
うん、ね。それでね、その、ドレスデンの方の話っていうのはね、病院の、まあ、ドレスデンにある病院の院長一家が、うん、まあ、主人公なんですね。その娘がね、その、看護婦として働いてるわけでありますけれども、ある時、その、イギリスから爆撃来たのはですね、撃ち落とされまして、一人生き残ったイギリス兵が、その、逃げてきまして、病院に隠れ住むわけですわ。病院の近くに、ひっそりと隠れて住んでいたところを見つかってですね、ところが、まあ、その娘が、病院長の娘がこれをかばうんですね。で、二人の間にロマンスが芽生える。映画ってしかしご都合主義だよね。ドイツ語全編で話しておりながらね、うん、イギリスの、その、落っこちてきた青年がね、実は母がドイツ人だったってんで、ドイツ語を喋れるという前提で作るわけよ。
じゃあ、実話っていうよりも、そ
んな。もちろんフィクションですよ。
作ったね、うん。はい。
で、その二人の運命やいかにとか思っておりますと、そうですね、実はその病院の、主任医師っていうのはその、娘と婚約関係にありました
よ、ね。あら、ちょっと複雑。
そうそうそう。で、もう少し複雑になるとね、この病院長ってのは頭がいいから、もうドイツは負けるって分かってるんですよ。
うんうん、
で、何やるかっていうとね、モルヒネ、当時の貴重な薬のね、うん、モルヒネを横流しして金を作って、
あれ
隣のスイス、永世中立国スイスに、戦後のためにと思ってね、病院を買ったんですよ。まあ、そういう複雑な人間絡みの中でね、もう刻一刻とドレスデン大爆撃の日が来る。時間が刻々と迫ってくる。本人たちは知らないんですよ。
うんうんうん、
それで、病院長のその様々な計算も、
うん、
その病院長がスイスで病院を買うためにはですね、上層部にこう食い込まなきゃいけないわけで、
うん、
ナチスのですね、高官たちの賄賂だとかいろんなことも絡んでくるわけ。
うん、
そして、婚約者と娘、うん、ところが娘はイギリスの兵隊に愛を感じてしまった。
まあ、敵国のね、はい。
といういろんな人間絡みの中でついにドレスデン大爆撃が始まって人々の運命は全部吹き飛んでしまう。さまざまな計画ってのは全部ポシャるわけよね。その爆撃の風景が地上から見た爆撃だから、
うん、
地下壕に逃げ込むんだけど上からどんどんどんどん来て、そして地下の壕に逃げ込んだ人たちは今度は窒息死したりとかね。
そうですよね。大変ですよね。
それでようやく終わって地上に、生き延びた人たちが出てくると、
うん、
そうすると焼け野原。呆然となるってとこで終わるんですね。
あ、それで終わっちゃうんですか？
そう。で、それにね、このユダヤ人たちも絡んでくるんですね。
なんかちょっと虚しい映画みたいなんか。
うん、虚しいんですよ。で、問題は、
うん
その最後に、
うん、
そのドレスデンの教会が再建された時のニュース映画を最後使って、いかに平和が大切かってことを訴えてる。
はぁ。
このドレスデンの教会っていうのは、十数年前に再建された立派な、ものすごい大きな教会があるわけですけども、このドレスデン教会、古いドレスデン教会の破壊の映画と、新しい再建されたドレスデン教会の、これが対比されてるわけですから。で、ここにはね、人間の視点があるわけ。
はい。
爆撃される人間の苦しみっていうのは、爆撃する人間にはわからない。
うん、
上からスイッチを押してボンボン落とすだけの人間にはね、苦しみがわかんないんですけれども、うんうん
はい、
ただ一人、そのイギリスの兵隊が爆撃に乗っていて、ただ一人、撃ち落とされるんですけども、助かった人間が、加害者であったのが被害者になるという形でね、
うん
う
ん、
この戦争の悲惨さを浮き彫りしてるわけです。これおそらくアメリカの映画会社じゃないと思うけどもね、
うん、
ところがメンフィス・ベルっていうのは、
うん
あくまで、上からボンボン爆弾を落とす側の視点なんですよ。
ああそうですか、うん。
ただただいかに生き延びるかということで、生き延びた者が英雄だという形でね、で、アメリカの映画ですから陽気にやるわけなんですよね。 で普段は陽気に平然とこう軽口叩きながら爆撃に出撃していくんだけども、うん、その内実というものはまだ幼い子供たちなんですよね。18歳から20数歳ぐらいまでのね、兵隊がまあ9人で1組チームを作っていくんですけどもね、このお守りっていうのを必死に大事にするんだな。お守りといってもね、十字架とかそういうんじゃなくて、昔、釣りをしている時にものすごく大量にあった時の縁起のいい釣り針とかね、こういうのを肌身離さず持っているとかね、いうことをやるんだわな。で、このお守りをね、必死になってこう、守ってですね、それにすがりつくようにして、こうやるわけですね。
でもちょっと本当に戦争のなんていうんですか、その向かうそういう人たちをこう作ってしまう、うん、それもね怖いことです ね、 ね。
もうじき日本では例 の、 靖国神社が DVD 化されますからね、うん、もう DVD 出たらすぐ買いに行こうと思ってるんだけども、
ね、
ああいうふうにね、戦争っていうのは誰の視点から、
うん、そうですね、
どういうことを訴えるために書くか、
うん、そうですね。
靖国神社の優秀館なんか行きますとね、うん、戦争記念館ですよね、
うん、
あれは誇りを持たせるためなんですよね。被害者、それからそれによってひどい目に遭った東南アジアの人々の視点なんてのはまるっきりございませんよね。いかに立派に戦ったかということを褒めたたえるために作られた博物館が靖国神社の優秀館ですよね、
うんうん、
そのアメリカの立場でもね、自分たちは正義の戦いをやったんだということをですね、言っているのはこのメンフィス・ベルですね。
あ、なるほどね、うん、
自分たちは苦しい困難な戦いの中でいかに勇敢に戦ったか、
うん、
その兵隊を褒めたたえるために作られたのがこの爆撃名画です。と、ね、ドレスデンの方はね、人間の視点というのは地上から描かれているからね、
うんうんうん、
これはいろんな映画を見るとね、その人たちの視点というかな。
そうですね、う
ん、それからアメリカで2つ作られた最近の硫黄島という映画と、うん、父親たちの星条旗だったかな、
うん、
あれもまるっきり両方の視点から書いてますけれどもね、戦後60何年してようやくね、客観的に戦争というものを見る、イラクのね戦争、湾岸戦争でようやくアメリカにもね、さまざまな視点っていうものが出てきたのかな。でもメンフィス・ベルはそういう点ではね、うん、ひどい映画だったな。
そうですか。はい、
今日はなんか私のよもやま話で終わってしまいましたけども、はい、プレゼントは何でしょう。
今週は母と子の聖書です。第8週のキリスト教会の誕生をお申し込みの方にもれなく差し上げます。はい、
どこに申し込んでもいいでしょうか、
はい、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、郵便番号は 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、もうすぐクリスマスですけれども、2ヶ月後には、ラジオのクリスマスの集いはいつだったでしょうか。
ですね、ちょっとここでカレンダーを見てみましょうか。
も
う
ね、
決まってるんですよ。
早いですね。12
月の12日の金曜日です。
つまり、ちょうど2ヶ月後でございますね。
そうですね。ぜひいらっしゃってください。
この番組は、キリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。どうぞ皆さんも、お近くの教会にですね、特に、横浜に来られた時には、立石の横浜中央教会にいらしてください。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。